かったほどの大きな歴史の変動が始まろうとしていることをあなた方は感じ始めています。確かにこの国において明治維新に勝るような時代の変化というのが間もなくやってきます。また世界において今までなかった大きな変化がやがてやってくるのをあなた方は感じ始めています。確かにそれはやってくると称されます。しかし世がどのように移り、また人々がどのように変わったとしても変わることのない私の言葉によってあなた方は歩み続けていきなさい。世が暗くなればなるほど、混乱すればするほど、あなた方の光はさらに豊かに輝くと主は仰せます。あなた方はこの神の言葉を土台にしっかりと立ちなさい。そして神の言葉によって生きることを確かにしなさい。その時あなた方の歩みは揺るがない。周りがどのように動き、どのように揺らごうともあなた方は揺らぐことはないと主は仰せます。私の支え、私の助け、私の守りをあなた方は見、私の計画の中をあなた方は力強く進み続けていきなさい。恐れないで神の言葉を信じて進み続けていきなさい。あなた方はその時私の手を見続けるだろうと主は仰せられます。
古いものは過ぎ去り、見よ全てが新しくなりました。古いものは過ぎ去って、見よ全てが新しくなったと主は言われます。この御からの教会に、またあなた方一人々の人生に新しいページが開かれたことを覚えなさい。あなた方はこの言葉に固く立ちなさい。私の言葉に固く立つとき、この新しい実質が、さらに新しい技があなたの人生に始まってくると主は言われます。
賜物を私は豊かに開いていこう。賛美隊の働きを私はさらに祝福し、礼拝における私の技と働き、臨在をさらに深く強くしていこうとしています。それとともに、あなた方は信仰を持って出ていくとき、賛美隊を通してさらに私は霊の壁を破り、魂を勝ち取らせていきます。それとともにカリスマが始まることを覚えなさい。賜物をもっと大胆に用いなさい。私はあなたの手を通してさらに豊かに癒しと奇跡を行い、あなたの唇を通して私の言葉を語り、人々に励ましと希望、また行くべき道を明確に示していくと称されます。奇跡が始まります。あなた方は大胆にカリスマを用い、信仰を持って踏み出していきなさい。私は生きる神であり、不可能ない神であることを、このカリスマの働きを通して豊かに具体的に表していくと主は仰せます。いろんな問題や困難を許されます。しかしあなた方は慌てるためにいてはいけません。その中で感謝を下げ、恐れないで、あなた方は祈り、カリスマを用いなさい。感謝を下げ、賛美を下げ、大胆にカリスマを用いなさい。その困難と問題の中で、あなた方は大いなる逆転と勝利を見る年は仰せます。
私の切ない願いが見舞い届きますように、私の
地に落ちることはないと称されます。それはしっかりと手に届いており、神に覚えられています。しかし覚えなさい、あるところまでは何も変わりません。場合によっては逆のことが代理されます。しかし時が満ちるときに、確かにその祈りは豊かな実をこの地にもたらすと主は仰せます。落胆してはならない。私はあなたの祈りを覚えており、あなたの叫びを心に覚えていると知られます。私の時が満ちるとき、あなた方はその私の答えをに驚き感謝をされるだろうと称されます。その時が近づいており、その時が来ようとしていることを覚えなさい。この新しい年に私はあなた方にさらに言葉を与えよう。私はあなたを用いる。あなたを通して多くの人々に救いと癒しをもたらそう。これはあなたが置かれている学校、職場、家庭、地域、あなたがこれから導かれる場所に、確かに私の救いを用意している、必要としているものが、また私の癒しを必要としているものがいます。あなた方は私に祈りなさい。また私に心を向けなさい。私は教えよう。またあなた方がそのことを願うとき、はっきりとあなたの目に見えてくると称されます。私はあなたの手に印と石を置き、あなたの唇に福音を置き、この後大いなる救いと癒しが始まってくると称されます。愛する御、私はその時、あなたが願い続けてきたこと、祈りつけてきたことに対する答えを与え、証を用意すると称されます。その証を持って大胆に述べ伝えなさい。私はあなたの人生に勝利を与え、その証を持って福音を伝える恵みをすることしはございます。
私は主、あなたを癒す者である当主は言われます。私がすでにあなた方にこの送った癒しの賜物を、あなた方はあまりにも用いないできました。さらにこの年、あなた方はこの賜物をこの用いていきなさい。あなた方自身のために、あなた方の家族のために、またあなた方の愛する親族のために、この癒しの賜物を大胆に用いていきなさい。私はこの年、この大いなる奇跡の技をなそうと主は言われます。それはあなたのうちにすでに与えられているものを腐らせてはなりません。あなたに与えられている賜物をこれ生かし用いていきなさい。当主は言います。
あなたに与えられているものを、あなたはもっと大胆に用いていきなさい。当主はございます。それを私は豊かに生かし、確かに用いていくと 私は恐れます。このカリスマに関して大胆に求めなさい。私はあなたに既に与えている多くのものがあります。あなたはその無償で受けたものを無償の愛を持って人々に流していきなさい。この地だけではありません。全世界に向かって流していきなさい。私はさらにあなた方の世界に向けさせ、あなた方に私が与えたものをこの無償で渡していく、無償で流していく恵みを与えていくと主は仰せられます。あなたが、ね、願うなら、そして信じるなら、世界への扉はさらに開かれてくると主は仰せられます。
ほふられた子羊は力と富と知恵を受けるにふさわしい方、勢いと誉れと栄光を捧げ、心からあなたを褒めたたえます。ほふられた
様、イスラエルの賛美を住まいとされる主が今ここに住んでおられることをありがとうございます。正直のこの新しい年のスタートに、あなたは今日私たちを守ってくださったことをありがとうございます。ご臨在ありがとうございます。予言の言葉を感謝します。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。天皇様、今日あなたが呼び集められたお一人お一人を心からありがとうございます。また今日来れないでいる一人一人を心からありがとうございます。あなたが既に牧会しておられる溢れるほどの民を心からありがとうございます。さらに私たちは御言葉に行こうとしております。聖霊様、どのように言葉を通して豊かに語り、豊かに導いてください。この新しい年のスタートに神の言葉を持って私たちに励ましと希望を与え、上からの語りかけをお与えください。主、私たちはあなたに期待いたします。感謝します。語る者の雲を振り下ります。主を語ってください。信じて感謝してイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。神感謝しましょう。まあそうですね、9時ぐらいからですね、5時間ぐらいですかね、に礼拝が始まると思いますけれども、そこでこの群れ全体に対する面倒の言葉を語られます。それを楽しみにしたいと思いますけれども、まあ、書いてありますので、ぜひ読んでください。65名がですね、月曜日から10月27日から出発いたしました。で、もう書いてますけど、パウロ牧師があることですね。年度の最初となるイスラエル派遣ですが、株価の大暴落もあり、パトモスチーム7回の完了もあり、特別な時代に入ってきたことを感じさせる、その中でいく派遣です。後から見ると大きな変換点になっていたと思わされる派遣になるでしょう。重要なポイントはいくつもあるので、安全とともに導きと示しのためにお祈りくださいということですね。かつてメリアルチームとなったんですけどね。でそこで身を私は全て渡してということを与えたんですけど、その後賛美大会とか歌集とか賛美のことに中華ができて大きく広がり変わっていくんですね。だから確かに今回の派遣も非常に大きなポイントだと思いますので、ぜひ皆さんお願いください。ただですね、この派遣の中でですね、実は今回エリコに、本当に久しぶりにエリコに行って、エリコに泊まったのかな、なんかそんな感じ 通ってくるのかな、そう書いてあったんですね。ところがそこでですね、実は、超フィラデルフィア教会の一人のお姉妹の方が、倒れられまして、で脳卒中という形で緊急入院をされましたよ、テレビに。ところが、CT 検査の結果、脳卒中ではなかったんですけれども、今も昏睡状態であると。その後の情報が入っていませんので、ちょっとそこはありませんが、昏睡状態であるということですね。まあ、そういうことが許されていますので、ぜひお祈りください。はい、外来に行く直前にですね、そういうことが起こったので、特別な懸念で、祝福も大きいんですけども、アタックも強いんだろうというふうに思われます。実はそれだけではなくてですね、先週お話ししました、ヨハネ電子牧師ですね、いつかの、がですね、白血球が1万3000まで増えまして、ちょっと検査をしたんですけども、ちょっとこれは、膠原病か白血病である可能性が非常に高いということで、今週の金曜日にさらに医療センターに行って、専門的なところに行って検査をして、もしそうであれば、場合によっては手術かなんかこう入院としなきゃいけないみたいですけども、お祈りください。白血病か膠原病の可能性があると思うんですね。で、飯塚は今、すごい勢いでこの1年間成長して、伸びてきて、今も祈祷会も、それから、常にやはりもすごく人が増えて、本当に祝福されたんですけども、ヨハネ電子牧師がそういう状況になりましたので、祈ってあげたいと思います。それとですね、もう一つ、ちょっと昨日の夜ですね、すごいことが連絡が入ってきたんですね。福岡教会の九州の長老がコスタ牧師の奥様のコスタエリカさんなんですね。コスタ牧師は私は一つで、エリカさんは、どれぐらいのかな、私と同じなのかな、わかんないですけど、それぐらいと思うんですけども、コンサートに行く途中で行った時にですね、倒れられて、意識不明になりまして、で救急で病院に運ばれました。でそしたらですね、意識はあったんですけども、全く体が悪くなったんですね。くも膜下出血だということです。で、重度ではないということなんですけども、しかし今、注射を打っているので、ちょっと今、意識も朦朧としてみたいですけども、それで、緊急入院をして、手術しなきゃいけないと思うんですが、なんか目の問題ありました。なんかちょっと難しい、非常に難しいところなので、外科医の先生と相談をして、決めるということで、今日も、コスタ牧師を行かれてまたですね、もう、またその後の情報が入っていると思いますけども、状況です。で、手術する、今週の火曜かなんかに手術をする、乾かす、それができなければまた10日のうちになる、なんか、そこの筋肉が動かないんですけど、こう、ある状況になった時に手術しないと危険なので、非常に難しいと思うので、だから火曜か水曜に手術をするか、それができなかった場合は10日後になるということです。で、今、体が動かない状況で、意識も朦朧としているところですね。だから、お祈りください。突然ですね、突然になります。で、実は、沢田子姉妹、福岡教会のですね、沢田子姉妹、のりこ牧師と京子さんのお母さんですけども、が、7年前の1月2日は、くも膜下出血で召されたんですね。ですから、その時運ばれた同じ日赤の病院に運ばれております。だから、なんか、ちょっと語り特別なものが意味があるかもしれないと思うんですけれども、ぜひですね、できれば手術なしで完全に癒されるんですね。で、もし手術をしてされるならば、本当に手術が確認されて、もう速やかに回復できるように、これは本当に祈ってほしいと思います。で、主の時間は新年のスタートなんですけども、世の中も株価の暴落とかね、9000になったら9000に戻ったって、9000になったら昔9000になったって落ち込んでたのに、9000に戻ったって言って、まだ8000になってますよね、8000台に。ちょっとすごい時代になってきておりますので、時代もそうですけども、その教会の中でも、ヨハネ電子牧師も、それから、エリカさんですね、それから、イスラエルチームでも今、まだ昏睡状態の人が一人、エルサレムにしておりますので、いろんなことを許されております。いよいよこの主の方が多くなる前のアタックだと思うんですけどね、祈っておしています。すごい癒しと奇跡が起こる前じゃないかと思うんですね。その逆アタックじゃないかと思うんですけども、それではですね、全国で祈ってくださっているので、ヤマト牧師ですね、一言お願いしていただけますか。マイクです。皆さん、声を合わせて、ゆりかさんのためにが、と、ヨハネ牧師のことも、その認知の方も含めてですね、特にゆりかさんのことを、ご一緒にお願いしたいと思います。
神様、本当にこの、このゆりか姉妹に許されたこのことを、一緒に感謝をします。神様、あなたが、本当にゆりか姉妹の上に、あなたの御手を置いてくださり、本当に完全な癒しを与えてください。神様、本当に復活の力、癒しの力、創造の力をあなたが今注いでくださって、神様、本当に後遺症もなく、神様、元に戻ることができるようにお願いいたします。神様、本当に、あなたの奇跡の力を表してください。 ストラリア県のまた週末から来る主の客観から主の力によって守ってくださり、あなたの主の力によってこれ癒しと奇跡と回復を与えてください。またイスラエル派遣に使わされておられる、その倒られた方においても、まずあなたに手を置いてくださり、癒しの力、奇跡の力を表してください。あなたを期待いたします。イエス様の名前によってお願いいたします。
アーメン。イエス様、あなたの祝福書発見器をあなたが触れてください。完全に回復させてください。成長地にしてください。もし毎日膠原病や白血にかかり始めているならば、あなたは今癒しを与え、完全な癒しを与え、白血球の数を正常値にしてください。検査の結果、何の問題もなかったと神様の見ておいて導いてくださることをお願いいたします。またイスラエル県倒れていつこさんとおっしゃってくれますけども、だからこの方を完全に癒してください。完全にこの水道台から抜け出させてくださって、チームと共に健やかになって日本に帰ってこれるまでに回復と癒しを与えてくださることをお願いいたします。またコスタ牧師の心を完全に守り、この時本当に主様、コスタ牧師が正しい判断と対話できるように助けてください。ゆりこ姉妹のうちに今あなたが受けてくださって、速やかに医学は手術なしで全く簡単に回復できるように承知くださることをお願いします。ゆりこ姉妹の全身に十字架の血と聖霊の癒しの力をと祈願します。ゆりこ姉妹のうちの子も皆さん、どうぞこの出血を癒しのってください。よっさいよっさいよ。皆様、我が家に電子牧師の白血球を正常地になる。皆様、イスラエルから来たはずの徹子さんとしようかために、あなたの癒しを勝手にあげてください。この水道から抜け出せるように完全に仕上げてくださることをお願いします。皆様、お一人お一人とその家族や前の方々を特別に強め、正しい対話ができるように、信仰対話ができるように、そして神様の栄光をことごとく見ることができるように、お導きくださることをお願いします。この群れに祈りを起こしてください。私の教会に与えてください。私に祈りを与えてくださって、どうか神様があなたの手を伸ばし、あなたの御手を伸ばして、完全な癒しと回復を与えてくださることをお願いします。イエス様の名前によって信じてお願いいたします。アーメン。皆さん、お祈りしていただきたいというふうに思います。それでですね、それとですね、また素晴らしいこともありました。それはですね、一つはですね、キリスト教、窓川真子さんの書いたキリスト教師ですね、カトリックでなんか11月24日に列伯式があるんですけども、まあ、その前にそのキリスト教師を、長崎で営業するようにという話がありましたので、何人か営業に行ってくださったんですけども、そしたらですね、一つはダン長崎っていうね、まあ、長崎の、雑誌ですね、ここでですね、載りまして、結構大きいアンペースが壊れていることになりました。で、これに乗るのと同時にですね、一つは草野書店、草野書店と、それからもう一つは、アミプラザにあります、アミプラザじゃないか、梅サイトにあります紀ノ国屋書店、これが置かれました。ぜひ皆さんですね、よかったら買いに行ってください。で、置かれました。で、実はこの二つともね、閉ざされていたんです、全体ね。一回入ってまた飛ばされたんですけど、それは叩き開いたんですね。でもう一つは駅前にありますアミュプラダの、メトロ書店なんですが、そこにですね、今本が、って言いまして、店長のところまで届いて、今日だいたい最終決定がされるところですね。だからこれも開くようにお願いください。でこれは一回ね、閉ざされたんですけど、再び今回開きまして、全部本が置かれようとしています。あとメトロ書店に置かれれば大手は店舗があります。だからこれはすごく大きな勝利ですね。一回叩いたところはまた開いて本が置かれるようになって、雑誌でも紹介されたということですね。まあ、すごく大きな勝利ですね。神様に感謝をしたいそれとですね、トシヤ君がこの1年ずっとね、路上ライブに行かれていましたけれども、3つの箇所を示されたんですね、実は最初から。1つは、神奈書店があったところであることね。もう1つは、出島の方ですね。だからもう1つは、鴨の広場の方。いつもそれを告白されたんですね。で、今回その杉山教授の、ね、ご行為と関わりの中で、その出島のところでね、ちょっとコンサートして、こう、選手がね、行くことができたんですね。で、できたんですけれども、その時にですね、そこに来ておられた方が、実は今度、カモミ広場でコンサートをする人たちがいて、そこで出てくれっていうことになりまして、カモミ広場も開かれることになったんですね。だから面白いのは、示された箇所が、 全部、最後の我々の子孫たちが十字架だからですね、最後のところで全部描かれたんですね。やっぱ遅くなってもそれまでそれから遅れることはない。であのもうちょっと皆さん一緒に喜んであげてください。何って感じで、それは教会ではありません。教会というのは一緒に喜ぶのが教会です、ね、もっと心から本当によかったね、ハレルヤって喜ばないと。人のことを喜べない人はクリスチャンとして二流ですよ。悲しみを悲しむのは世の人だってやるんだから。人が喜べないクリスチャンっていうのはクリスチャンとして二流ですよ。やばい、一緒に喜びましょう。トシヤ君が一人でもずっと先週なんかですね、そこの階段のところに一人で行ってね、路上散歩してたんですね。やっぱりなんで、ね、してないでしょうけども、戦い続けてきたことに対する報いですよね。もうちょっと、本当に心から喜びたいと思いますね。喜ぶ人は、ね、自分にも修行きますので、ぜひね、覚えてください。で、私、看護師さんですね、一番最後のところで開かれた。ね、その出島のことが、出島には行ってたんですけど、その特別な場所でしょうね、そこで開かれて、その時に今度、看護師広場も開かれちゃったんですね。だからやっぱ神様ってのは真実だなというふうに思います。ずっと告白してたんですけどね、いつなるかなと思ってましたけど、見事だったというふうに思います。皆さん、ぜひね、約束は投げないように。神の言葉というのは必ず寄せていきますね。すごく楽しいと思います。さあ、それではですね、聖書の方に入っていきたいというふうに、思います。今日は第一コリントの14章のところですね。これはよくご存知の、最近は話してませんけども、少し前の時はね、よくここからお話ししたことがあると思うんですが、第一コリントの14章の一節のところから見ていきたいと思います。もう一度読みします。愛を追い求めなさい。また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさい。これ3つのことができますね。愛と御霊の賜物、特に予言ですね。3つができます。決めてはこれは本当は2つなんですね。それはなかったら、愛っていうのは御霊の実、ガラテヤ書にできます、愛、喜び、平安寛容、身は自制とね、やっつけと6つからあるんですけれども、その御霊の実の代表の愛と、それから御霊の賜物、その中でも特に予言、御霊の実ですね、この2つを共に求めなさいと言っていることですね。で、言ったわけです。でも今日はその、特に愛、賜物、予言っていう3つに目を留めながら学んでいきたいと思うんですけれども、で、まず最初に、愛を追い求めなさいって書いてあるんですね。で、ここで書いてある愛っていうのは、これは、その直前に書いてある第一コリント13章に書かれている。よく結婚式ね、こう開かれますけれども、13章に書かれている愛ですね。で、それ4節から8節を見ますね。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人の下悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。愛は決して耐えることがありません。これが、愛の定義ですね。で、これを読むとすごい感動しますし、素晴らしいんですが、その愛が私たちの中にあるかというと、これはちょっとシビアな問題ですね。だから、我々さんいつもここに名前を入れるといいんですね。私、イザヤ・キアラの。イザヤ・キアラの方は寛容であり。微妙ですね。で、イザヤ・キアラの方は親切です。これも意見が2つに分かれそうです。ね、イザヤ・キアラの方は人を妬みません。昔はほとんど妬んだことなかったですね。でも、やっぱり妬むことがありますよね。イザヤ・キアラの方は自慢せず、困りになりません。穴があったら入りたいって言ったんですね。イザヤ・キアラの方は礼儀に反することをせず、イザヤ・キアラの方は自分の利益を求める、イザヤ・キアラの方は怒らず、イザヤ・キアラの方は人の下を思わず、イザヤ・キアラの方は癖を呼ばずに真理を呼びます。穴がなくても怒って入りたい。わかりますか。愛は決して耐えることはありません。イザヤ・キアラの方は決して耐えることがありません。まあ、永遠の命をもらっているので、そういう意味では永遠に行きますけれども、地上ではもちろん耐えますね。で、私たちにはこの愛はないんです。これははっきりと言っているのは神様の愛なんです。気を取ってほしいんですね。愛っていうのは名詞で考えると分からないんですね。ここで実は愛も賜物も予言も全部動詞で考えてほしいんです。一番最後に予言することを熱心に求めなさい。予言することだから求めなさいって言うと、若い人は祈るんですけど、予言を求めて、予言ができますよ、予言ができますよってこうね、愛をください、愛をくださいってこういうの。でも、これってことはそうじゃなくて、予言することを求めるから、求めて祈ることはいいんだけど、実際に予言をしないといけない。 し始めるときに開かれる。愛を、愛をください、愛をくださいってなって、愛することを踏み出していく。愛することをし始めるときに、俺、開かれるんですね。で実は、ここに書いてある、愛、賜物、まあ、賜物の代表は、9つ賜物ありますけど、まあ、でも癒しにしておきましょう。わかりやすいから、癒しの賜物って書いてありますから、これ12章に書いてあります。ね、癒しも、癒しを求めるんじゃなくて、実際に手を置いて、癒しの祈りをし始める。そうすると癒しが起こり始めるわけですね。で、これは、愛することも、賜物に関しても、予言に関しても、全部、実際にそれを、やり始める、用いるってことですね。するってことがすごい大事なんだね。で、面白いですね。愛することをし始めると、自分には愛がないことが分かります。天に帰られますけど、メガヤコ様ですね。この、戦争の時に教師をされていて、戦争終わった時に全部本を黒く塗りつぶすね、ことがあって、それで師匠に言われて、で、その中にいた時に、前川忠さんですね。いつも私、前川清って間違うんですけど、前川清は今日も雨だったって流されてですね。で、前川忠さんって方が来られて、で、ね、話をした。で、読んだりもしてね、こう隣人、その人がこう隣人、自分の後ろに隣人を愛しなさいっていうことを見て、やってみようと思ってやってみたらできなかったって話なんですよね。で、本当に愛そうと思うとね、できないことが来たと思います。で、その時の申し訳もね、愛を追い求めなさいね。ただ求めない。追い求めなさい。追い求めなさいだから。できない。愛そうともできない。だからもうダメだ、諦めるって言って、追い求めなさいね。できない壁にぶつかったら、そこでもう一度、だからこそ神様に求めて、神様の力と聖霊の助けで、愛を追い求めていくんですね。さらに愛しよう、愛するんですね。で、なんでね、私たちの肉には愛する力なんてありません。愛って言うとないですよ。日本語の愛はね、こうなんて言うでしょうね。聖書が語られたら全然違う愛をイメージしますから、そうじゃなくて、今、繰り返しますこの、ここに今読んだ、この愛ね。神様の愛、アガペの愛、聖書に書かれている愛で愛する力は私たちにはないのです。でも、神様はその愛で私たちを愛してください。私たちがその神様の力をいただいて、神様の聖霊の導きの中で引くときに、その愛が流れていくんですね。それを追い求めなさいって書いてあるんですね。で、面白いですね。ただね、この愛を追い求めていくとですね、私たちは限界にぶつかることがあるんですね。そしてそこでね、具体的なのが出てくるですね、賜物がどうしても必要になってくる。よくね、これやるのはね、賜物か愛かって言われるんですよ、多くの教会で。で、賜物か愛かって、愛があれば賜物はいらない。賜物なんかなくても愛があればいいって本当に言うんですよ、教会で。でも今はもう21世紀、20世紀の時ありますよね、20世紀。ね、初代教会はまだね、初期だったから賜物は必要だった。それによって教会が形成された。でも今もうね、文明も発達し、文化も発達したからだ。だからもう、教会、愛だけでいいって言うんですけど、これは、全くの間違いです。切れんです。本当に私たちが聖書が言ってる愛を求めているならば、賜物を求め始めるはずです。愛と賜物はぶつかりませんし、大切なものではありません。愛を求めるなら賜物を求めるし、賜物を求めるなら愛を求めるんですね。例えば、我が生はですね、もし皆さんの本当に大切な人が病気で、例えば今、ゆりかさんがね、くも膜下出血で意識がないわけですよね。意識はあるんだけど、体は全く動かない状況ですね。で、昨日コスタ牧師と電話しまして、コスタ牧師が思ったよりも落ち着いていたので、私は驚きました。それと、すごく尊敬いたしました。冷たいんじゃなくて落ち着いてる。すごく落ち着いておられましたね。まあ、時間だったかもしれませんけど、ちょっと電話でお話をしたんですけど、落ち着いておられましたので、驚きましたけれども、当然、治ってほしいと思うでしょ。癒されてほしいと思うでしょ。回復してほしいと思いますよね。それで、真剣に足を持たれますよね。それが自然でしょ。これは普通ですよね。でその時にもう医療とか現実で無理だった時にそれを超えて癒されてほしいって願うのが必要ですよね。でこの時癒しの賜物が必要なんです。神の力、本当に聖霊の働きが、でもし誰かが本当に苦しんでいたんだ時、何か声をかけたいと思った時、皆さん本当に苦しんでいる時はかける言葉がなくなるでしょ。この時チェッチの言葉があるかどうか、何を言ったかないとき、本当に神様から来る言葉っていうのは、一つの言葉でその人を立ち直されたり、引き上げたのか、知恵しているものですよね。で、人生の導きを求めているときに、この、どうしていかないといい、人間的にデイタイで言っても、その人にとって後から見たらマイナスなことしばしば起こるじゃないですか。私が本当に神様からの指示を置く余地があれば、正しい導きを与えるわけですね。 もちろん義務じゃありません。新約時代はいいですか。新約時代は賜物は全部義務じゃありません。でも本当に神のものがあればね、我々大事かです。もしカリスマが本当に教会に現れ始めたらね、もっと人々はね、神に引き寄せられます。神の愛を表すのは実は賜物の働きは神の愛を具体的に明確に表してくるんです。愛か賜物かなんてのはもう全く聖書が果てた議論です。賜物は神の愛を表す神の手なのです。賜物は神の愛を表してくれる、神がくださった教会の武器なのです。大丈夫じゃない。これをね、真剣に求める、求めるというのは祈るだけなんで、実際に祈り始める、癒しのために祈り始め、予言を語り始める、まあ、必要なんですね。昨日もですね、男子北海道があったんですけど、そこで、まあ、何度も出ますけど、下教会はすいません ね、みんなでこう、ね、祈りながらね、予言をするわけです。最初ね、下教会が最近来られましたら、いいですけど、予言をされないんですね。一旦ちょっと語り始めましょうと言ったんですね。難しく考えるとできないから、もう自分の意見でいいからって、よくないんですよ、本当は。誤解しないでください。それぐらいの気持ちじゃないと最初は語れない。わかるでしょ。なんか変なこと言ったらどうしようとかね。気真面目な人はそうですね。適当な人は適当ですけど、気真面目な人はいけないかね。こう、引き継いでおけなきゃね、こう変なこと言っちゃいけないとかね、思いますけど、こんなこと思ったら語れません、最初は。だから言ったんですね。あの、ね、自分の意見でよくないんですよ、誤解しないでください。とにかく語り始めてほしかったんですね。だって、することを熱心に求められるでしょ。皆さん、誰かを愛することを愛するってのは本当に神様の祝福がその人に流れる、この聖書に書いてる神の愛が流れて、その人はその愛を体験することを求めることなんですよね。大事ですね。賜物はね、最も知力があることです。真剣になって。これは特別な人が、特別熱心な人がすることじゃありません。神に召された人は、すべての人が賜物を持つように神は招いておられるし、願っております。これも昨日男子と北海道のチャペルであったことなんですね。じゃあね、愛するってことに関してなんですけどね。じゃあ私たちが愛するっていうね、例えば兄弟姉妹、今日、まみさんが、みんな展開してくださって来られました。すぐ家族として来ないから私はですね、適当だったんで、長崎教会が嫌いなのかなとかね、長崎教会怖いのかなとかね、時々長崎教会来るのは怖い人がいるんですね。あの、南牧師がそうでしたもんね。長崎だけは勘弁してくださいってなったそうですからね。でも、彼は長崎でね、あの、結構前だから仕事してましたよね。何かというと、あの、ね、だから怒ったんですけど来られましたよね。で、何かというと、ね、家族の一員になったわけです。で、私はクリスチャン同士を一緒に会って、この愛でお互いを愛する大切さなんですよね。でもね、もう一つはね、世の人々を愛するってこと。まだ神様を知ってない人、家族の中でもいらっしゃるでしょ。あるいは職場の中でもいらっしゃるでしょ。学校でもいるでしょ。その方が多いでしょ。その人たちを愛するってことね、じゃあどういうことなのかってことなんですよね。すごい大事なことなんですね。一番大切なことは何なのかってことなんですけど、昨日ですね、そこでさっきの話、チャペルでね、トシヤ君のメッセージされたんですけども、おばあちゃんの話をされたんですね、最後の方で。で、おばあちゃんは平尾哲さんで、佐賀教会初子でしたけども、親族もたくさんクリスチャン、本人も明確に救われてた。だけど、そのお世話になっていた、方の、まあ、娘さんですね、その娘さんご夫妻が、そのクリスチャンでなかった。で、いろんな親族との行き殺があって、葬儀が仏式になってしまったわけですね。で、仏式になった時に、お坊さんが、まあ、お話をされる。まあ、説教を言ったと言いますよ。私が言ったように、まあ、仏釈ですからね。お説教されたそうです、ね、説教ではなかった、お説教だったと言ってましたね。お説教されたそうです。そういう中でね、その時にこういうあのね、それを聞きながらですね、あの、何とも言えないやりきれない気持ちだった。横で見ない牧師はね、もう今にもこう怒り爆発しそうになってたって言ってましたよね。これだとですね、もうおばあちゃんとは会うことはできませんって言い切られたんですって。もうおばあちゃんとは会うことはできませんって言い切られたんです。100% でダメです。完璧に嘘です。私いなくてよかった、いたら私でダメなって叫んだと思うんですよね。本当のおばあちゃん疲れてましたからね。本物でしたから。ね。ああ、だけどね、私は必ず幸いに。で、彼女はそう言いながらね、やりきれなくなった。けどね、悔やだめすぎちゅうかって言わないけど、その前に実は、伝道した人がいて、伝道した時に一生懸命証しをしたんだけど、うまく十字架を伝えられなかった。その時からなんか自分は十字架を伝えるのがちょっと苦手意識ができたそうです。ね。で、ちょっとうまく伝えれないってずっと思ってた時に、それを聞いた瞬間に、おばあちゃん間違いなく天国で会えるし、間違いなく必ず会える。 だけど神様知らなかったら本当に会えないことが起こるって、そう思った時に、あ、こんな苦手とかノーで言ってられないって、伝えなきゃいけないってものすごく思ったんですって。本当に国のイエス様を伝えないといけないって、なんか本当に空気を改めて本当に伝えなきゃいけないって思ったことですね。皆さん、あなたの家族や親族に、ね、神様を知らない人がいたらね、そのまま亡くなったら会えないです。どんな能力で、どんないい人でも、あの、こういう言い方したらちょっと問題があるかもしれませんが、あえて言い方をしますね。クリスチャンよりいいと思える人が世の中に結構いますね。ちょっと誤解を招くかもしれないけどね、あえてこういう言い方します。でも彼らは天には行きません。どんな慈善事業をしても、どんないい人でも、十字架以外に私の罪を贖って、私たちに永遠の血を与え、天に招くのは何もないんです。私たちはね、この一番大切なキリストを捨てなきゃいけないんです。それに勝る実は愛はないんです。そうですよね。でも本当にイエス様のことを伝え、神様のこの愛を、本当にここに愛があるんだって、ここに書いてある愛があって、これを伝えて使えるんだってことを伝えようと思った時に、伝道したことのある人は分かるし、この愛を伝えようと思ったら分かるんですね。ぶつかるし限界があるんです、本当に。でもその時にカリスマがあると、賜物の流れがあると全然違うんです。例えば癒しの流れがある時、いや、イエス様は ね愛があれば、イエス様ほど愛の人はないでしょ、ね、愛があれば賜物なんかなくていいって言いましたか。愛があるからまさに癒しを行い、愛があるからまさに奇跡を行い、愛があるからまさに知識の言葉ですね。ヨハネの4章のサマリア女の時には明らかにあれば知識の言葉で彼女の心を開きましたよね。なるとね、イエス様はね、あの、カリスマを用いたのです。神の愛を具体的に人々が分かるように体験できる賜物を用いたんですね。私たちは福音を宣教していく時に、この神様の愛を人々に伝えていく時に、神の愛の表れはキリストですからね。神の愛の、今これ言葉で説明したのはコリント書。じゃあ、ユダヤ的表現というんですけど、絵画的表現というのは、ね、抽象的表現になりますけど、それは十字架です。十字架ぐらい神の愛を極みはないのです。でも、それを本当に私たち一人に伝えようとしたら、この賜物があるとき、賜物の現れがあるときに、実は人々はそれを体験するんです。理解するとかじゃなくて体験するんです。癒しを通して、言葉を通して、神の愛です。なんか申し上げますね。特別な人に賜物があるんではありません。十字架を信じて、聖霊のバプテスマを受けたならば、誰でもカリスマを私たちは用いることができる。でも一つだけ、使い始めないといけない。予言し始めないといけない。手を置いて癒しをし始めないといけない。私のもともと救われた教会はですね、私は小さい時から教会だったんです、メソジストなんですけどね、大阪の。私は東京に行って、予備校時代ですね、その、ある一つの教会ってよくその門の前まで行きました。で、実際大学入った後にその近くに住んだので、大学の先輩に連れて行ったんです。半年しか行かなかったけど、その後また行き始めて行くようになった。そこの教会はですね、カリスマだった。聞いたらそこの牧師はですね、マガシ教会って大牧師って言うんですけどね、当時、PTL ってね、テレビ伝道してましたし、学生伝道してました、キャンパスですね。それから、すごい勢いで成長したんです。でも彼は思ってたんです。何か壁がある。日本の宣教してる時に、ね、何か壁がある。一生懸命この方で何か壁がある。何か壁がある。何か壁があると思って、この壁を越えるのは何だろうと思って、ずーっと祈ってた時に、なんか不思議な人たちがやってきて、一緒に祈った時に予言があって、あなたは今回のね、アメリカ行くことになって、そのアメリカで、一人のカナダ人と二人のアメリカ人になるから、なんて予言されたそうです。で、行ったらですね、実際にキャサリン・クルーマンとウィル・カーソンという人とチャック・スミスに会ったんですね。で、彼らはみんな彼に目を留めて独立になったんですよ。キャサリン・クルーマンってすごいですよね。癒しの集会するときにね、あの、半島は満杯で入れなかったんですよ。奇跡の集会です。そしたら一人の人が日本人の募集を来たってことを入れてくれたそうです。キャサリン・クルーマンは到底知らないわけですよ。そしたら集会のときにですね、いきなりですね、最初の機会ですね、今日一人日本人の牧師が来てるって言ったんですね。で、びっくりしたんで、その人は立ちなさいって言って、彼はふとんとしてたら、お前のことだって立ったんですね。で、その後こうやって、ね、これからあなたがしようとすることを私は 100% 支持するって言ったんです。何のことかわからんと思ったんですね。何言ってんだこの人だと思ったんです。ね。とはね、その集会の最後にね、ちょっと疲れ切っててね、面白いって話したら、荒井牧師はね、説教力があってよかったんだけどね、あんまり疲れてたんで、こう、うとうとし始めたんです。はっと気が付いた時にね、癒しが始まった。 ザーッと一人で癒されたんですって。これでそれを見ただけで涙が流れて止まらなかったんですって。これでなんか感動だった。そしたらね、その後連れて帰ったの、巨泉車のところにね。それで、巨泉、男性が後ろを囲ってね、愛国者が、愛国者が立ってたらですね、愛国者理系の人なんです。で、なんていうか、超理論的な人なんです。本当に、ね、日比谷高校出身の超理論的な人なんです。ものすごい理論的な人。ところがね、これね、その人がね、巨泉車がね、こう手を置こうとしたらね、手を置かれる前に、触れるか瞬間に、パーンと倒れるんですって。意識はもうはっきりあるの。で、後ろでも男性が当たり前に待ってて抱えてくれるんですって。で、もうまさに、で、また奥帰って、もっと3回再繰り返されたんです。そして、あなたの教会で癒しが始まるって、ね、言われたんです。俺でも、ええと思ったんですって。で、その後、チャック・スミスの教会行ったら、チャック・スミスが、まあ、会いたいなと思ったらいきなり向こうからピッと見てね、精霊が語るからね、ちょっと来いって言って呼び出されてね。で、パッて言って、こうなんか、チャック・スミスは自分の書いた本とテープをババって、ね、これを読んできちんと聖書から学びなさい。バランスを保てって言われて、で、彼は帰っていってね、まあ、もう一人はウィカーソンなんですけども、そして、1年間、そのチャック・スミスからもらった本を読み、テープを聞き、聖書を調べて、1年、あれ僕してやっぱりそうですね、1年間調べてから、講談に発表しました。今も癒しがあるって。今もカリスマはあるって。そうしたらね、どうなったかってですね、多くの教会からですね、その PTL マンも人に読み込まれ、キャサン・クイック・ブスケットも人に読み込まれ、教会もものすごいようになったんですね。カリスマって言ったら異端って言われる時代でしたから、終わったんですね。でも面白いですね。日本の上の壁を感じて、これをこれは何かって言うんだ。そしたら神様はカリスマを開いていたんです。大学者は最初どうしたんだ。そんなの気にしないで神の人を挑み始めたんですよ。だからね、理系の人だからね、そんなね、感覚とかなかったですね。でも祈ったら手が集まったのが、ね、面白い。全部記録取ってるんです。何分祈ったらどうかとかね、一回言うんですよね。ね、本当にそうだったの。最初は熱くなっただけで喜んでた。とかですね、ずっと祈り始めているうちに、転換に関しては 100% のあるようになりました。そして、癒しの歌として日本の井上牧師というね、赤坂教会の牧師のところ、井上牧師は秋元牧師の奥様と岡丸牧師のところで教会の牧師です。ね、で、荒井牧師は秋元牧師のところですけども、その日本の癒しの歌の日本の一つだったんです。でもし秋元バレー牧師はね、パッと霊が臨んでいきなり癒し起こったんじゃないですか。祈り続けていたら、ぐーっと開かれるタイプなんですよ。今ね、たまに関してね、私たちに用いるかどうかなんですよ。なんで、もし皆さんがね、はっきり言います。愛を求める気がないなら、たまものなんてあんまりはっきりと関係ありません。もし皆さんが本当に大切な方が、あなたが本当に愛してもらえと思っている方が困難に陥ったら、真剣にカリスマを求め始めるでしょう。実はね、カリスマっていうのはね、宣教と関わってくる。愛することと関わってくるんです。愛を追い求めなさい、また見たものとはもう、特に同じことを求めなさいって書いてありますね。これはね、またってのは同じようになった。同じようにそれを求めなさい。なぜかって言ったら、本当に愛していくならば、神の愛でですよ。神の愛で愛していくならば、私たちは、この見たものたまもの、特に予言が、本当に必要になってくる。だからそれを求め、実際にそれを持ちなさい。それを成していきなさいって書いてあるんですよ。私たちの教会はね、カリスマに対して本当に求めていくわ。今もしかしたら祈っても何も感じないかもしれない。でも、祈り続けていくならば、癒しが始まってくる。少女時間教会は癒しの祈りを始めました。最初はね、あんまり来なかった。今は頻繁に熱くして起こっています。例えば今回のゆりかさんのことでも、私はすごい期待しています。コスタ牧師も、きっとこれは神様が大きな癒しを起こされる前だと思ったでしょう。ゆりかさんもそんなことを、それからこの教会の霊に対してね。いやね、僕はカリスマなんですよ。君たちは本当にこのカリスマの働きに対して求めていくことですね。求めるというのはクリアします。祈ることも大事で、実際に成していくことです。でもさ、ここでもう一つあると言います。私は本気でじゃあカリスマを求めて予言を始めます。なんで予言はそんなに大事かというと、予言は、一つはここに書いてある教会のところを高めるからですね。誘致の書に書いてます。もう一つは神の言葉だからです。もちろん吟味したんですけど、神の言葉はサタンを砕きます。神の言葉は人を作り変えます。神の言葉は必ず成就します。だから、ポジションなんです。しかし、本当に私たちが予言をし始め、たまものを持て始め、愛を追い求め始めると何が起こると思いますか？サタンが猛烈に攻撃を始める。覚えてください。前も言っておきますね。だから賜物を本気で求める教会には サタンのぶつかりが激しいです。なぜか。皆さんね、たまものが現れると、神の愛が顕著になってくるんです。どうなんですか？人々は救われてくるんです。束になって。20世紀以降起こった今だから全部カリスマのところでした。ところがみんな特徴はカリスマが始まったらサタンが激しく潰しました。だからアメリカで今すごくね、健全な教会としてはいてる、チャック・スミスを起きましたカルバリー・チャペル。あれはカリスマが始まった時、ボロクソに言われたんです。今はすごくいい教会になってますけど。ちょっと前にすごく伸びたビンヤード。これは賛美の教会でしたけども、やっぱカリスマに飛ぼってた。力の伝道って最初叩かれた。あるところを超えて増えた時に、有名なところでチョンギ牧師。チョンギ牧師はペンテコステのグループからさえも破門された。ところが今はもうね、韓国の教会の重鎮でしょ。それから、20世紀のリバイバルはね、全部ね、カリスマと伴ってるんです。中国地下教会で起こったリバイバル。癒しはこれ中心ですね。それからアフリカで起こったライハート牧師を中心としたリバイバル。ハレルヤーって言ったらバーッと倒れていくんですね。ビデオ見られてびっくりしますけど。ね、みんな最初、ものすごい非難とか中傷とか声を受けて人も飲めないんですよ。カリスマを用いられるとサタンが激しくぶつかってきます。どうしてか。それは神の愛を顕著に表して人々がごそーっと救われてくるので、だからサタンを潰しに来るんです。えなんね、あれですよね、これね、そのことを知っておくじゃん、ね、だからしっかりと教会のカバーを受けて、でも大胆に私たちは求めていくんです。で、先日ね、うちの娘が今、ミュージカルの、ちょっと市であるミュージカルのところにね、今、ね、行ってるんですね。で、ブリックホールで練習があるので、時々私も迎えに行くんですけど、そしたらね、夫婦で迎えに行った時ですね、妻が言うんですよね、すごい人だかりだって、ブリックホールの大ホールの方ね、店にあるところ。会場30分前なのに人が階段に溢れてる。なんだと思ったらね、スピリチュアルなんとかって言うんですって。最近そういうのが流行ってるそうですね。ね。だからね、オウム真理教以来ね、宗教は散々叩かれてるでしょ。だけど、それでも、技が起こる。悪霊ですよ。悪霊によって技が起こるところには、こんだけ叩かれてても相変わらず人が集まるし、ね。300万持ってこいとかって言ってね、バカじゃないかと思うのに持っていくわけですよ。なんでですか。癒されてほしい、解放されてほしいし、なんとかしてほしいんですよ。本当に神の愛が流れていって、カリスマが開かれたとき、人々は、ただであれば、ただで流すんですけども、束をなしてね、人々は教会に、そして神のことに立ち返ってくるんです。鍵はね、実はね、確かに愛なんです。愛以上にすごいます。でも、その愛が、こう生きている私たちに具体的に明確に現れるためには、このカリスマが、ものすごくなポイントになるんです。そして特に予言、神の言葉は、重要なポイントを持ちます。それなんですね。特別な人とか、ね、いや、直接献身した人がするわけじゃありません。すべてのクリスチャンが、十字架を信じ、洗礼を受け、聖霊を受けるときで、私たちは、もっと大胆に予言を語り、教会のカバーの中で、教会の守りの中で、賜物をもっと用いていく人がある。その時、もっとたくさんの人が、神の愛を知り、癒しと奇跡を体験してくる。私これだけ立て続けにね、意識がないわけでしょ、エリカさんは。それから実際の人は昏睡でしょ。だから1万3000でしょ、ね、昔白血球とか赤血球が極端につながったり、今ね、元気、全く元気ですよね。仕事しすぎてますよね。もうね、勉強と仕事大変ですよね。あ、奇跡ですよね。でもこれね、足の重みですよ。これだけ大変に来てるのはね、奇跡を神様の群れに与えるって言うんです。その逆アタックとか前アタックとか、私本気になってね、散々解散されてきたんです。でも本気になって誰かがやるんだね、人がやるんだね。牧師はもちろんいますよ、これね、牧師はもちろんいますけど、あなたが、私がこのカリスマに対して本気になっていきます。そしてこれを真剣に求め、やる、用いる、ね、その時に神様が特別な人じゃない、あなたを通して働き始めることはね、どうか覚えてほしいと思います。佐田達子さんのことを話しましたが、最後にこれを話しております。佐田達子さんのご主人のね、吉之助さんがね、今、マシさんを信じてらっしゃいますけども、彼が救われたのはですね、 支援問題が支援スポット問題、まあ、前の社長が時に起こった問題を彼の時にこう発覚していろんなことが起こった時ですね。本当に失礼だと思います。で 彼女は最初ハーベストタイムかなんかのビデオをつけてそれを見て聞いてもらおうと思ったんですね。合格としてからとかでチャンス。そしたら電話があったそうです。全然ダメだったそうです。で自分のキッチンでテープを見て私のテープだそうです。私は叫んだんですって、ね、だからね、あのテープを通してとかね、この歌を通してとかね、いろいろみんな考える。でもそうじゃない、神はあなたを通してなさる、神様はあなたを通して働かれるんだって私はテープから叫んできたんですって。まさにその時だったってビデオを通してやろうと思ったらね、これで張ってきやすい。そうだ、神様は私を通してきっとしてくださると思ってこう横に行って、そのテレビがあるのかな、そのビデオが出てそれを止めて、あのご主人があってお父さんとお話しできませんけど知らずに言ってでね、話し始めたんです。で今までは奥さんの信仰は認めてたんだけど弱い人が信じるって感じだったそうですけども、話し始めたらえらくすなって言ったんですね。神様を信じるのはね、特別なことじゃない、人間としてそれは本来の姿なんだって話をして、で話をして、うん、もう神様に、ね、お祈りして、ね、助けてもらおうって分かったって言って奥さんを通して救われた。その今で、ね、今になりましょうって言ったんですよね。そこでね、奥様に導かれてご主人のイエスさんを信じたんです。あれね、私ね、見事だと思います。一番祈り、一番願ってた人を通して救われたんですね。この時はね、困難を通してでした。だからね、カリスマがある時にね、特別な姿ないですから、カリスマは特別な姿に座れると思ってたら、あなたはサタンに騙されてる。今日そんな傘を作られてください。十字架を信じていて聖霊を渡すわけではなら、誰にでも信じる者には聖霊が座れてカリスマが開かれてくるんです。ヨセバテの時、予言が望んだのは特別な人じゃなかった、あそこにしか出ないからですよ。何ですか、まあね、新年度私たちは神の愛を伝えるために、福音を伝えるために、このカリスマを真剣に求めて神様の働きになっていきたいと思います。どうですか、小さな隙を考えないでください。おびただしい数の人々が救われていきます。全く心を抱えなかった家族や親族の中に具体的な救いが始まっていきます。あなたが信じるなら、その鍵はね、このカリスマにある。そしてそのカリスマの年越しの予言だということはね、どうか覚えてほしいというふうに思います。お祈りします。天の父様、御言葉をありがとうございます。私たち一人一人のうちに、あなたが豊かにまた救われたい魂に対する渇きと、その神様の愛を添えてなさって、私たちには正直に愛する力はありません。でもどうか神様、本当に一人一人に神様の愛を添えてなさって魂に対する渇きを与え、そして本当にカリスマをもっと大胆に私を用いていけるように、これを用いていくことができるように、そのことに対してもっと真剣に求めた実践ができるように導いてください。そして一人一人を通して癒してください。精神の言葉が語られ、信仰が用いられ、永遠と照らし出されていき、そのことを通して人々が神を体験し、神の愛に出会い、人々は神に立ち返っていきなさい。そして信仰を持ってもっと深く死を信じることができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。私たちにもっと大胆に卵を用いていく心を、恐れないで用いていく力を与えてください。もっと神様を愛し、人々を愛する力を添えてくださいますようにお願いいたします。癒しのために、解放のためにお願いしたいと思いますけれども、体が痛んでいたり問題ある方はそこに問いてください。自慢意義の家族や人に問題ある方はその方のことを覚えておられになりましょう。短く悔い改めをしたいと思います。罪あるときに、祈りは届きませんし、またごくごく一部ですけれども、罪が原因で病気になることがあります。聖書は全てに届くことができますので、短く悔い改めをしたいと思います。主を言われました。何をしてほしいのですか。今あなたの願いと求めを具体的に素直に大胆にためらずに、まあ主の前でしてください。この願いと求めの主を答えをしてください。天の父様、キリストですよ、ね、一人一人が願った今の願いと求めをあなたが聞いてください。言うと、神に答えください。手を置いている場所に触れて癒しを与えください。 思い描かれている方に触れて、その人の問題に解決してください。体を癒し、心を癒し、平安という方へ霊を解放し、一人一人としてあなたの癒しと奇跡を豊かに表してください。イエス・キリストの名前皆さんよ、ラインをイエス様と決めて消えてなくなれ。悪性の死を、妖精の死をイエス様の喉から、また心臓から、肺から、また食道から消えてなくなれ。ポリープをイエス様と決めて消えてなくなれ。腰にある痛みをイエス様と決めて癒されよ。背中にある慢性的な痛みを一時的に完全に取ってください。イエス様と採用、イエス様と取り足切れ、悪霊をその人の力で行け。不信仰の霊、偶像崇拝から来て汚れたらイエス様と取り除いて、すごい否定的な思いになっている人います。私はあります。私はあなたの施策と思いを作り変えています。神の言葉に言ってください。はっきりしている中から霊的なものです。あなたはそれが自分の思いだとか人の考えだとか霊の役割です。イエス様と巡り、その否定的な施策、否定の霊、その人の施策と一応思いの力で行け、行け、行け。私の言葉に満たされなさい。私の目にあなたは超えたっとい。私の目にあなたは高価でたっとい。高価でたっとい。主がおるようなのです。私のあなたにこの二つの言葉を与え、私の目にあなたは高価でたっとい。主がおるようなのです。私はあなたを必要としています。あなたは騙されてはいけません。私はあなたを通して、私の技と横を表すとしています。境内の山に向かって命ずる。レッスンって命ずる。動いた目には入れ。負債とか借金がある方はこれをイエス様、この週この月完全に全くゼロにしてください。イエス様と命ずる。この負債の山よ、動いてみに入れ。不眠の霊、イエス様と命ずる。負債よ、不眠よ、イエス様と命ずる。負債よ、自律神経と中枢神経に触れてください。完全にしてください。今晩からを蓄水できる、蓄水できる、させないとします。偶像礼拝を断ち切ってください。偶像を持っている人はね、自分の責任で処分できるものは全部処分してください。自分の責任じゃないものに関しては、その権威がある人に偶像を処分したい旨を言ってください。そしてダメだと言われたら、その段階でもあなたの責任とかあります。でもその偶像がなくなるだけで、それだけで解放される、楽になる、癒されることがたくさんあります。偶像に関しては、あやふやな態度を取ってください。毅然とした態度を取ってください。それによって、体の癒しだけによって霊的な世界が全く変わってくるのがあなたのためでしょう。あやふやな人がいます。偶像に対してあやふやな態度を取っていません。毅然とした態度をしなさい。それだけですごく霊的に解放され、実際に病気も解放されるとおっしゃっています。ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞ立ちください。ありがとうございます。します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一人一人と共に、一人と共に、今の後の常しえまでも豊かに限りなくあります。アーメン。